はい、では、メッセージをなかなか初めてのことなんで、ちょっと緊張してるんですけれども、8月の21日、友と呼んでくださるイエス様ということで、聖書の箇所はマタイによる福音書20章1節から16節までのところから、お話をさせていただきます。まず聖書の箇所をお読みします。マタイによる福音書20章1節から16節まで。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は1日1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になって、ブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて、最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで、5時頃雇われた人たちが来て、1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。そこで受け取ると、主人に不平を言った。私たちはこの連中と同じ扱いをするとは。私たち主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。これが聖書、今日の聖書の箇所です。で、イエス様の、例え話っていうのは福音書の中で30くらいあるんですけれども、そのうちの半分くらいはお金とか財産に関する例え話なんですね。で、特にマタイは主税人だったんで、お金に関する例え話が多いんです。で、イエス様の例え話というのは全て天国の話です。で、天国といっても、それがどこにあるとか、どんな場所とかいった、そういう状態ではなく、神様と私たちの関係を例えで教えている。ここで言う主人とは神様、労働者たちは私たち。ブドウ園というのは神様の関係を持った人たち、ですから、広い意味では、教会っていうふうに言うことができるかと思います。私はブドウ園で働いたことはないんですけれども、私の友人は大学時代4年間山梨県の大学で過ごしまして、彼女はその親元から離れて、自立していましたんで、大学生ですからアルバイトをしなければいけなかったんですね。で、今から50年前ですから、居酒屋とかコンビニのバイトはなくって、まあ、せいぜい家庭教師のバイトぐらいしかないんですけれども、山梨県というのは、ご存知のようにフルーツ王国で、夏は6月から10月まで、ブドウ園の収穫のアルバイトがすごく多いんですね。で、ブドウっていうのは収穫、品種が同じであれば、全て出荷する時期は同じですから、もう人手が全然足りない。農家の、家族、親戚、兄弟、隣近所全部集めても人手がまだ足りない。 って人手が足りないから今日はブドウ屋を出荷するのをやめるってわけにいかないんで、もうそうなると頼りになるのは、学生のアルバイトですね。で、ブドウ園の棚、日本は棚から釣ってるブドウ園ですけれども、ブドウ園の棚っていうのは農家の奥さんの身長に合わせて貼ってあるんで、特に女子大生はもう引っ張りだこなんですね。女の子の方がやはり仕事が丁寧っていうことと身長が男より低いんで、それで女子大生はもう引っ張りだこで、日当がどんどん上がっていきまして、もうこれ以上上げたらたまらないということで、もう組合でアルバイトの日当の上限はいくらっていうふうに決まってしまって、もう一律になってしまったんですけど、そうすると今度はどこの農家のおひでがおいしいとか、お土産をいっぱいくれるとか、そういうんでもう引く手あまてで、特に夏の8月の時期はもうずっと毎日ブドウ園でアルバイトしてたっていうふうに教えてくれたことがあるんですけれども、そのくらいそのブドウの収穫っていうのは人の都合を待ってくれないんで、大変なんですね。イスラエルの方は棚から吊るすブドウではなく、地面にキュウリとかトマトのように下からこう生えてくるやつなんで、日中そこでの仕事っていうのは本当に大変だと思います。で、労働時間は夜明けから日没までが普通なので、朝一番の組は6時、朝6時から9時組、12時、3時、最後に5時組の労働者がいた。で、日当の1デナリオンというのは平均的な日当ですから、今で言えば分かりやすく言えば、まあ、1万円ぐらいでしょうかね。で、9時ごろ、12時、3時の人たちにはふさわしい賃金、言語でデカリオン、正しいという意味なんですけども、の約束、5時組の人だけには賃金の約束をしていないんですね。で、6時組の人はやる気があったかもしれません。でも、雇うかどうかは雇い主の主権ですね。雇い主の都合によって、やる気があっても雇われるかどうかは分からないですね。で、6時の人は、今日は着いた、朝一番で仕事に着くことができた、これで家族を養うことができた、仕事は大変かもしれないけれども、でもこれで一日家族を養えると思えば今日は良かったって喜んで朝6時にブドウ園に行ったと思うんですね。で、9時の人も12時の人も、まあ、3時の人も良かった、それぞれいくらかもらえるだろうかということで、で、5時の人だけはこの、まあ、最初は私も不公平だと思ったんですけれども、この年になると分かります。5時まで仕事を誰も雇ってくれないということは、年を取っていたり、体力的に弱っていたり、誰からも必要とされていない、かといって家に帰るわけにもいかない、どうしようかっていう、その1日っていうのは仕事はしてないかもしれないけれども、その辛さっていうのは分かるようになりましたね。で、ここでブドウ園の主人はあなたもブドウ園に行きなさいというふうにおっしゃってくれました。で、何をしなさいとか言われている、6時からの人も仕事の内容は何も言ってないんです。ただ行きなさいということで、もちろん5時からの人だったら夕方も涼しくなるし、どうせもう仕事も後片付けのようなものしかないだろう、楽だし、でも日当はもらえないにしても、まあ、収穫の上回りでももらえれば、まあ、何もないよりもいいだろうと思って、行ったんですね。でもそうしたら全部一緒だで、ちょっと待ってください、そりゃないでしょうっていう気持ちもわからないではないですよね。で、この1デナリオンっていうのは、この聖書で言ってる、天国の報酬ですから、罪の許しとか神様の家族になる、永遠の命、そういうものですから、お金と比較することができない最上のものなんで、これは、もう比べることができないんですね。で、でこ の, もあのポイントは自分が、何時からの人かっていうところを考えることがポイントだと思います。自分がもしかしたら朝6時から働いてる人間だと思えば、それは不公平だと思うかもしれないし、自分が5 この世界の人間だと思えば、それはラッキーだと思います。ですからこれは自分が何世界の組にいたかということが一つのポイントになると思います。話は変わりますけれども、私の娘が病院で看護師をしているんですけれども、ある時年配のホームレスの人が救急車で運ばれてきたんですね。で、ホームレスでもちゃんと診察をして、全身を診察してみると、もうがんが全身に転移をしていて、もう手の施しようがない、もう余命1ヶ月はないだろう、うん、でも公立病院ですから、その人を放り出すわけにもいかなくって、入院させたわけですね。医者もよくホームレスをやっていたなっていうぐらい末期の状態で、それで入院はしたんですけども、病院としてもホームレスの人が、完全なホームレスの人が、いるとやっぱりいろいろ厄介な問題があるんで、何かその家族とか身寄りとかいないのっていうふうにこう聞くと、親もいなければ兄弟もいない、女房子供もいない、天涯孤独だっていうふうに言うんですね。ホームレスの人っていうのは家がないっていうことではなくって、ホームレス、要するに家庭を崩壊してしまってるわけですね。ですから今では在宅ホームレスなんていう方も増えているんですけども、とにかく身寄りはいないっていうふうに一点張りで、そうすると病院も困るんで、なんとかさん、今は落ち着いてるけれども、急に痛くなったり急に苦しくなったりした時に、緊急の手術をしなければいけないくなるかもしれない、その時に家族の人がいないと手術もできない、処置もできない、そういう、もう苦しいとか痛いのって嫌だよね、誰か知ってる人いないのっていうふうに、まあ嘘も方便じゃないんですけども、そういうふうに言ったところ、昔世話になった吉祥寺の教会の神父さんがいるっていうふうに言って、神父さん、吉祥寺の教会の神父さん、それなら話は簡単、すぐもう分かるからということで、すぐ教会のカトリックの吉祥寺のカトリック教会に電話をしたら、丸々神父さんにお世話になったということで、電話したら、その教会ではそういう神父さんいませんよっていうふうに、いや、これこれこういう人がいてこういう事情なんですということで、言ったらば、よく調べてもらって、先々代の神父さんでもう東京にはその方はいませんということで、でもまあこれこれこういう人がいてもう時間がないんですっていうふうに言ったら、若い全く面識がない神父さんが次の日病院に面会に来たんですね。それからずっと毎日病院に面会に来て、そのうちに、その病床ベッドの上で、洗礼を受けたいというふうに言って、洗礼って言ってもカトリックですから、適礼って言って、その頭に油を注ぐ儀式なんですけれども、そしてその主任が、あなたもクリスチャンなんだから、その洗礼式に立ち会いなさいということで、言って、立ち会ったら、そこでベッドの上でそのホームレスの人は信仰告白をして、バプテスマを受けて、でその後で、しばらくしてもうその方は亡くなったそうなんですね。で、お父さん病院でこんなことがあったんだよって言って、でもさ、ホームレスの人って間違いなく天国だよね。うん、そうだろうね。で、若い神父さんも死んだら天国行くよね。うん、そうだろうね。それ不公平じゃない。で、片や結婚もしないで若いうちから全てを神様に捧げて、片やホームレスで死ぬ場合は、ホームレスになるにはそれなりの人生があって、散々人に迷惑をかけてきたわけだよ、それが一緒の天国って不公平じゃないっていうふうに、そんなことないと思うよって、でその神父さん、喜んでなかったか言ったら、喜んでた、自分のことのように喜んでた、うん、それはね、その自分の家族だったらやっぱ自分のことのように喜べる、うん、でそれとその若いうちに、若く時から神様と共に歩む人生と、人生の最後の最後神様に出会って、救われる人生、どっちが豊かな人生だと思って、あ、そうか、そうだよねっていうふうに言って納得したことがあるんですね。で、 ね、ある、まあ、この前の教会にいた時なんですけれども、ある女性が私に質問したんですね。先生さん、今私は自分一人がクリスチャンで、家庭には旦那、ご主人も子供もいるんだけども、教会には来ないし、多分来ないだろう。まあ、子供はそのために祈っているんだけども、まあ、子供はともかく旦那は多分来る見込みはないだろうって。でもし私が死んだ後に、キリスト教式でお葬式をやって何かのきっかけで、旦那が改心をしてクリスチャンになって天国に入ってきたらそこは天国じゃないと思うっていうふうにその人が言ったんですね。でその方のご主人はどういう方か私はよく知らないんですけれども、聖書の中で、こういう約束があります。私たちが神様のもとに行くときにはキリストに似た姿に変えられると聖書は約束しています。第一ヨハネ3章2節に愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。今の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見ることが見るからです。今は不完全な人格ですけれども、神様に行った時にキリストのような似たようなものに完成された人格になると聖書は約束しています。聖書はこうも言っています。イエス様に信頼する者は失望させることがない、ローマ10の11。だから安心してください。皆さんの中にはすでに、家族や友人を神様のもとに送った方がいらっしゃるかもしれませんけれども、そこで私たちが再会するのはこの地上の姿ではなくって、キリストの姿に変えられた姿になった人との再会ですから、今のままでそこは天国ではないという心配は、無用なんですね。キリスト教で一番大切なことは救われるということです。救われるっていうのは、まあ、いろんな言い方がありますけれども、簡単に言えば私は神様に愛されているという確信を持つことができるかということ。すべての人は神様に愛されているんですけれども、自分が神様に愛されているという確信を持つかどうかというのはまた別なことなんですね。私たちが救われた順番に神様のもとに召されるということがなくて、私たち、一人一人に神様から与えられた、使命役割があるから、この地上での使命があるから私たちはまだ地上で生きて、いることが許されているわけですね。そして、神様は私たち一人一人にその働き手としての求めておられるんですね。ぶどう園の例えで、ぶどう園に行けと言っただけで、どんな働きをしろ、もちろん収穫もあるでしょうし、当時はほとんどがぶどう酒を作るか干しぶどうを作るかですから、いろんな種類の仕事があったと思うんですけども、その種類のことは通っていないんですね。ですからぶどう園に行けということのその声に従った時に、労働者だったのにお金を払う時には友よというふうに関係が変わって、いるんですね。ですから、その私たちが神様の友となるのは、私を信じなさい、私のもとに来なさいというその言葉に従った時に私たちはしもべではなくて、友になるということですね。またもう一つ聖書の箇所で、ヨハネの15章の15と16に、私はあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためです。また、あなた方は私の名によって父に求めるものは、何でも父があなたにお与えになるのです。これはヨハネの15 の15から16ですね。で私たちはその例えばアメリカのバイデン大統領だとか岸田総理だとか天皇陛下とか名前とか顔はよく知っていますけれども友達って言える人はいないと思うんですね、自分が友達だと思っていても相手はそう思ってないでしょうから。でもイエス様、神様は私たちを個人的な友と呼んでくださる、そして個人的などんなことでも親身になって聞いてくれる、そういう上下の関係ではなく友という対等の関係で結ばれているということは感謝です。そして、この私たちが今この世の中で生きている世界は困難や支援があふれています。神様がいるならなぜこんなことが、神様に喜ばれることをしているはずなのになぜうまくいかないのかと思うこともしばしばです。でも、神様が望んでおられることは私たちが必ずしも成功することではなく私たちが成長することを神様は求めておられます。ですから、キリストの姿を目指して、完成途中、工事中なのですね。で私たちが成長するにはやはり成功を通してよりも困難や失敗を通してということの方が人生の現実ではないでしょうか。でも、あなたは一人ではない、友よ、私が共にいる、私を呼べ、私はあなたを助けると聖書は約束していますから、感謝です。イザヤの41の10から13と、もう一つ最後にこれは神様の電話番号っていうふうに言われている聖書の箇所なんですけれども、エレミア書の33の3、エレミアの33の3ってだいたい聖書の真ん中あたりで分かりやすいところなんで覚えていただきたいんですけれども、神様の電話番号って言われるところで、こういう言葉が書かれています。私を呼べ、そうすれば、私はあなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようという、これが神様の約束なんですね。ですから私たちは困難な日常の中にあっても神様が共にいてくださる、友達でいてくださる、そして神様が私たちのその日々の仕事の中で、それをやって成し遂げることを神様が望んでいる。うまくいかないかもしれないけれども決して失望することがない、私はあなたに期待しているよということが今日のこの武道園からのメッセージになると思います。一言お祈りいたします。父なる神様、私たち一人一人が神様の国を建設する労働者、しもべとしてではなく神の友として選び招かれていることを感謝します。私たちが生きている現実の世界にはさまざまな試練や困難がありますが、それを乗り越えることが私たちの成長であり、あなたが私たちに求めていることです。今日聖書の箇所からそのことを学びました。そしてあなたは一人ではない、私が共にいてあなたを助けると約束してくださいますから感謝です。これから始まるそれぞれの1週間の生活を通して神様の栄光を表すことができるように助けてください。今日ここに集う一人一人の祈りとともに信じます主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。